はようございます。心と体をつなぐ言葉時間、セラピスト松岡芳恵がお送りいたします。2026年7月6日月曜日の朝を迎えております。皆様いかがお過ごしでしょうか。下半期さんに突入いたしまして、明日は七夕です。この間おひなさまとか鯉のぼりをやった気がするんですが、七夕です。ちょっと今年はまだ笹の葉とか短冊を見ていないまま七夕がやってくる感じがムンムンにしてる私なんですが、皆さんは何か七夕の行事はされるでしょうか。もし短冊が書けるチャンスがまあまああと1日なんですけどあったら、まあ私は迷うことなく短冊に世界平和と書いて、結びつけてくるんですけれども、なんかこう願い事っていうのを改めてこう書き出すっていうのはやってそうでやってないじゃないですか。今ほらその書き出しのね、そのなんだっけ、ジャーナリングとかさ、私もよくね書き出すのおすすめって言ってますけど、そういうのとかと日記とか、まあアファメーションみたいなもの、満月新月とかでやってらっしゃる方いるかもしれないんだけど、あとは何職場の日報とか週報とかね、学校とかだったら今でもあるのかな、日直の人が書く日誌とかね、まあそういうものでこう記録をつけるっていうことは あったりとか、まあまあこう書き出し、願い事を書き出してみようとか、なんか願い、なんか 100個なんかこう書き出すみたいなことを念頭にやってる人とかもいると思うんですけど、まあそういうことをするっていうことは多少はあれど、あと絵馬か、受験とか初詣とかで絵馬でね、どこどこ高校に合格しますようにとか書く方はもちろんいると思うんですが、でもそういうことでもない限り、私たち自分の願い事を公的の場に書くってあんまり実はしてないですよね。で、大体その自分の中で書き出して内観するとか、ちょっとこう思考を整理するっていうのは、まあ、ぶっちゃけあんまり人様には見せたくないよねみたいなのってあるじゃないですか。だからね、どうしてもこうクローズドされたものっていうのが多い気がするけど、その七夕の短冊とか、まあ神社とかああいうところの絵馬ですよね、ああいうものってまあまあ自分のためとか自分の大事な人のためとかいろんな意味で書くけれども、まあそれでもこう見られても差し支えがない自分の願望とか夢とか目標みたいなものっていうのが多いと思うんですよ。っていう風になった時に、まあ我々くらい大人になってきてしまうと、そうそうやること、そのチャンスないよねっていうのは思うんですよね。だからいざ書こうと思ったら、何書けばいいのみたいな、まあまあなんかこう宝くじ当たりますようにとか、ダイエット成功しますようにとか、まあそういうことになっちゃうとは思うんだけれども、例えばね、その誰に見られてもなんていうの、恥ずかしくないっていうわけではないけど、まあまああるよね、人間だもんみたいなふうに思ってもらえることって大体まあそのあたりになってくるような気がしないでもないですけどね。なんか次の健康診断で数値が良くなりますようにとか、まあそういうこともあるかもしれないけれども、なんかこう意外とそういう行事ってなくなってきたんだなっていう、願い事とか願望とかっていうのを子供にとかね、その自分より年若の人にそういうものをするっていうのがあったとしても、自分にそれが来るかって言ったらあんまりないよなと思って、そういう意味ではちょっと七夕ってある意味貴重な チャンスかもしれないですよね。でも私は七夕の時はずっともう長いこと世界平和ってこう書いているんですけどね。皆さんは何を書かれるでしょうか。サマージャンボでも全然いいと思うし、あとは何、なんかこう夏休みたくさん欲しいとかね、そういうのでもいいし、なんか今年食べるスイカが全部甘いものでありますようにでも全然いいと思うし、今年なんかメロンとかスイカとか当たってるそうなんでね、そういうなんかこう明るいものでもいいしね、何かそう皆さんにとってちょっとほっこりするようなひとときになればいいなと思います。七夕なんだよね。天気がどうなりますかね。七夕晴れない説結構ありますからね。はい。で、まあ折しも今そのタイミングでワールドカップもやっていて、ちょっと日本はブラジルにね、非常にいいギリギリのところでいい試合をしていたんですけれども、まあちょっと残念なことに、まあ、負けてしまって、まあ、日本に戻ってきてとりあえず現状解散という形になっておりますけれども、でもまあブラジルと対等に渡り合えるほどの実力を持つ国になったサッカーにおいてっていうのはすごいなと思いながら、皆さん頭のいいサッカーされるし、森保さんも、私現役の頃からもちろん存じ上げてますけど、森保さんも非常にこう統率力があって人間力がある方だなと思って見てるんですけどね。そんなワールドカップのですね、今こう予選が終わって、まあ、あとトーナメントでこう決勝に向かっていくって感じなんですけど、なんかこう一覧表を見てたんですよね。でせっかくこうアメリカとの時差の関係でそれほどこう変な時間帯ってわけじゃないけど、まあ日本で見る分にはそこまで極端な時間帯ではないから、まあ私もサッカー嫌いではないので、ちょっとこうタイミングがあればなんか流し見でもできるかななんて思ってトーナメント表を見たんですよ。そうしましたらね、カーボベルデっていう国があると。何？というのが私の率直なところで、皆さんカーボベルデっていう国をご存知でいらっしゃいました？でちょうどこの配信の直前になる、この配信が6日でしょ、なので4日の朝に、アルゼンチンと、試合をして、延長戦になってアルゼンチンが、まあ、得点をして、まあ、どっちがっていうぐらい結構いい試合をされてたんですけど、いやアルゼンチンというのはメッシがいるところですけどね、カーボベルデという国が、まあ、残念ながらちょっと敗退になってしまったんですけど、カーボベルデって何と思ってちょっと調べたんで、ちょっとミニ発表させていただきます。カーボベルデとは、カーボベルデ共和国は、もともとポルトガル領、まあ植民地という言い方でいいのかもしれませんけど、まあ、ポルトガル領だったということなんですね。で、アフリカの、こう、西側、私たちがよく見るアフリカの左のこう丸っこく飛び出ているところから、その大西洋側にちょっとこうほくろが1個出たみたいな場所にあると。でここが なんかこうちっちゃい島がこう連なっている諸島になっているそうなんですけれども、その諸島が、バルラヴェント諸島とソダヴェント諸島というこう島々からなる共和制の国家であって、首都はプライアという場所なんです。そうですね。なので公用語としては、まあ、ポルトガル語とか、カーボベルデ語っていう、まあ、クレオール語っていうのがあるそうなんですけれども、なんだそうです。で、まあ、海に囲まれてる、大西洋に囲まれてるっていうことなんだそうですが、まあ、このアフリカのこのエリアにある中では非常にそのこう、まあ、アフリカ諸、 アフリカという諸国の中の一つっていう考え方でいいらしいんですけど、まあ長いことポルトガル領だったということで、まあちょっとこうヨーロッパ色もあるのかなっていうところで、で、そのアフリカのそういう諸国の中では、最も先進的な民主主義国家、安定した代議制を取る代議制を取る民主主義国家であると。で、日本とも国交は結んでいるということなんですね。なのでカーボベルデの、まあ、何かしらのそういうこう領事館みたいなものとか大使館みたいなものっていうのは、まあ、あるようなんですけれども、だけど日本の人がカーボベルデにいるという、まあ、そのなんだっけ、こんなところに日本人じゃないけれども、っていうのもすごく少ないし、カーボベルデの方が日本にいるっていうのもすごく人数としては少ないんだそうですよ。もう3人とか5人とか10人とかそれくらいだそうなんですね。で、まあその民主主義制の国を取っているということで、非常に安定した国政を取っているということで、なんていうんですかね、こう何かあれば多数決だったりだとか選挙があるとかっていうところでですね、そういう意味でのバランスが取れている国だそうなんでございますね。で、産業とかってなんかあんのかな、ちょっと待ってね。私さ、世界史ってこれ怒られちゃう、怒られやしないか、私高校の時世界史ほとんどやってないんですよね。日本史クラスにいたんで、日本史はもう隅から隅までやったんですけど、世界史って本当にあれなんですよ、ちょっと不勉強で、今多分私の学歴をしたらなんか多分単位大丈夫みたいなのになっちゃうかもしれない、ここだけの話ですよ、なんですけど、私ちゃんと単位満タンで取ってちゃんと高校も卒業してますからね。なんで日本史クラスだったんで世界史はあんまりちょっと知らなくって、今回すごいいい勉強かなと思うんですけど、産業でいいのかね、食文化、魚、トウモロコシ、米のような主食、野菜は1年の大半を通してジャガイモ、玉ねぎ、トマト、マニオクってなんだ、あ、お芋ですね、キャベツ、ケール、乾燥豆、そしてパパイヤやバナナなどは1年中取れると。これほぼほぼ日本で食べられるものと変わんないですね。だからもしかしたらちょっとこう食文化的には合うかもしれないですね。でもね、カーボベルデ料理が食べられるお店だっていうとかね、そういうのあんまちょっと日本では聞かないし、そもそも日本にいらっしゃるカーボベルデの方っていうのがいないから、まあ少ないのはしょうがないのかなと思うんですけど、でもポルトガル領だったから、まあポルトガルのご飯に味覚は近いんじゃないかなと勝手に妄想食いをしているんですが、そんな感じでちょっと一つお勉強になりました。で、ちなみにですね、NHK ではカボベルデだったんです。で、民放、日テレかどっかで中継やってたんだけど、それはね、カーボベルデだったんですね。なので何が違うんだって言ったら、まあ、発音の表記が違うっていうことなだけなんだけど、一応統一してあるのはあれなのかな、カーボベルデの方なのかな。でも正式名称ポルトガル語で、リパブリカ・デ・カーボベルデなので、カーボベルデでですね、なので多分カーボで伸ばす方が 合ってると思うんですけれども、私はちょっとイタリア語をやってるもんですから、そっちの方が近いんじゃないかなと思うけれども、でもカーボベルデなんだけれども、2019年にカーボベルデ、ベルデのベルは鈴のベルですね、のベルデに国名変更を含む改正が行われたっていうことなんで、ベルデじゃなくてベルデだそうです。カーボベルデが正しいみたいですね。まあいろいろそういう呼び方っていうのはありますからね。まあそんな豆知識、カーボベルデでございました。何か皆さんも知ってることとかあったらちょっと教えてください。カーボベルデ料理ってね、どなたか料理研究家の方とかね、なんかこうなんだっけ、 YouTube でもなんかこうお料理アプリでもいいんだけど、なんかそういうね、こう世界的なものがあるのってなんか知りたいですよね。でこのカーボベルデはですね、なんか本来は2020年の東京オリンピック、まあ翌年になっちゃいましたけど、沖縄にキャンプを張る予定だったそうなんですが、まあまあこんな事情もあってそこ立ち消えちゃったらしくって、まだそういう意味でこうカーボベルデの人たちが集団でこうなんか決まった日数日本で滞在するみたいなこともちょっとまだかなっていないようなので、アフリカからだもんね。でもヨーロッパに出て飛行機で来ればいいの？バスコダガマじゃないんだから、わざわざマダガスカルの方とかには行かね、船旅なんてしたら相当かかっちゃうとは思うんですけども、でもね、なんかそういうことで日本とは友好関係であるっていうことがなんか他の外務省のそういうとことかでも割と載ってるので、まあまあそうなのかっていうとこなんですけどもね、一つちょっとお勉強タイムでございました。では、今日のお話に入っていこうと思うんですが、今日はですね、7月7月の月初になったので、7月から9月7、8、9の3ヶ月の過ごし方についてカードを引いてみようというこの新年度から始まった私のこの定期的なイベントのような、まあもともとはちょっと聞いてくださってる方がお正月のね、年始めのカード引いてみたよっていうのを、あれをすごく面白く思ってくださって、それでできればその何こう季節に1回くらいなんかちょっとそういうのをやってもらいたいみたいな、でちょっとこう依頼を受けたので、まあそこで断ったら女が伝いますんでね、でじゃあやろうじゃないですかっていうことで、今日は7月の7月の月初の配信なので、この7月8月9月3ヶ月のの過ごし方について、この配信を聞いてくださってる方ににとってってことですかねの過ごし方について何か必要なメッセージくださいっていうことでちょっと引いていこうと思いますので、お付き合いいただければと思います。で今回もカタカムナコトタマのカードと、あと天気の言葉カードと、マゼンタラブオラクルというカード3つを使っていきます。これ毎回このパターンでいこうと思ってますけれども、私のことなのでなんかいいのが入ったんすよとかってなったらちょっと新しいカードも来るかもしれませんけれども、基本的にはインスピレーションとかキーワードとかで読み解いていくのに、この3つのカードがちょっと比較的相性がいいので、ここで進めていこうかなと思います。で、こちらの今日今からつらつら引いたり切ったり喋ったりしていきますけれども、こちらのカードのこと、カードの実際の内容、写真っていうの、こんなカードだよっていうのはインスタの方に上げようと思っていますので、合わせてご覧いただければありがたいです。ではまずカタカムナさんからいきますね。こちらのまずカタカムナを普通に切ります。これはまずちょっとこれもね、いろいろ仕事で使ったりもするので、まず今回のためっていう意味でこうざっくり混ぜるってやつですね。お菓子で言ったら小麦粉はふるっておくってやつですね。それをやりました。そして今からですね、 こちらの配信、このポッドキャストを聞いてくださっている方たちにとっての7月、8月、9月の3ヶ月の過ごし方について必要なメッセージをください。そして切っていきます。そしてシャッフルしますね。今時計回りにカードを混ぜこぜております。そして今それをまとめています。まとめました。そしてこれを、扇状にビヤーっと今からビヤービヤーとしました。そして広げたカードを、右から左に指でたどっていったところで、まあ私がここだと思ったところで止めようと思います。これいきます。じゃじゃん。第13種マカハコクニいきます。第13種マカハコクニ核、この核っていうのはデオキシリボ核酸とかの核のことですね。核になるっていうやつの方ですね。いきます。私たちの核となっているものはワンネスと分離の二重構造になっている。どちらもあって体験をしている。三次元では分離の意識が有意識、ある意識ということですね。3次元では分離の意識が有意識なので、それだけだと思ってしまいがちだが、無意識の領域に気づくとここに存在する意味を感じてくるだろうということなんですね。もう一回、これちょっと難しいのでもう一回読みますね。私たちの核、根っこですね、こう中心となっているものはワンネスと、全てが一つってことですね。ワンネスと分離、私とあなたとか、夜と朝とか好きとか嫌いとかですね、とかの二重構造になっている。ワンネスっていうものと分離っていうもののこう全部は一つだよっていうことと全部はバラバラだよっていうことが二つ重なり合っている構造になっていますねっていうことですね。でどちらもあって、どちらも存在していて、どちらも体験をしている。で3次元、今我々が生きているこの世界ですね、3次元では分離の意識が有意識なので、なのでワンネスっていうよりは分離の意識の方が強いとか、偏っている、比重が多いっていうことなので、ついつい私たちはそれだけだと思ってしまいがちだが、無意識の領域に気づくとここに存在する意味を感じてくるだろうということなんですね。さらに詳しく、外側にばかり目を向けていませんか？外に答えはありません。すべての答えはあなたの内側にあります。たくさんの思い込みで覆われているから見えなくなっているけれど、あなたの皆かぬしはそのベールの奥に存在して光を放っているのです。光の皆かぬしがいることに気づいてください。そこに気づくとこれからあなたがやるべきことが見えてくるでしょうということなんですよ。なんだか非常に難しく聞こえることなんですけれども、皆かぬしっていうのはこう どっかに一覧表が載ってないかしら。こう自分の内なる存在みたいなことだと思うんですけれども、ちょっと今探すのがあれなので、ちょっと後で備考に書いておきますね。なのでこれ非常に量子学的なものの見方をしているんですけど、私たちは悩みとか解決することとかっていうのが、自分の外側、ヒントとか答えも含めてですね、結果とかも自分の外側にあると思って生きてます。なのでだから行動しなくちゃいけないんですけどね、この地球に生きるっていうことは、悩みとか答えとかヒントとかが外側にあると思うから行動しないとそれが見つからない、わからないっていうような仕組みがちょっとあるんだけれども、でも実は自分の内側にそれがあるよということなんですね。で、なんか難しい言い方になっちゃうんだけど、さっきもほら七夕で願い事を書くとか、まあ、神社で絵までお願い事をね書くっていうのがあった時に、例えば神様っていう存在は自分の外側にいるって大体の人はまあ思いがちじゃないですか。アマテラス様とかなんとかの御事とかいろいろいらっしゃいますでしょ。で自分の外にいるっていうふうに思ってしまうんだけれども、実は神様という存在は自分の内側にいるというよりはあるっていう感じなんですね。なのでそれを自分自身で自問自答するっていうところでも祈るっていうことで間違っていないんだけれども、私たちはこの肉体をまとっているがために自我が先に出てくるわけなんですよ。自我っていうなんか屈強なやつがいて、そのさらにの内側の内側にこう神様に値する H がとか、こう万物の全てを知っているっていう、まあ H だねがあるんですね。なんだけどそこに願い事をしたいとか祈りたいとか報告をしたいとか相談をしたいみたいなことがあった時に、こう私たちにはエゴという屈強なものが常にこう筋骨隆々としているのがいらっしゃるもんですから、なかなかたどり着けないんです。でそうなってくると神社とか自分でなんか合うわここみたいなとこで、それでそこを面会所を通すことによって自分の内なる神様とつながるみたいなことなんですよね。このここで言っていることは、だからこの書くっていうのがまあもうちょっと別な言い方をしたら、こう自分の軸がありますかとか、なんて言うんだろうな、信念はありますかとか、あとは、信念っていうとちょっと頑固になっちゃったりもするから、なんかこう自分のなりのこう美学みたいなものとか、なんかこうこうありたいと思うことみたいな部分ですね。でそれもエゴが入ってきちゃうからあれなんだけど、まあまあその超内側な部分ですね。なかなかそこに触れてしまうと私たちこう食らっちゃうというか、全てのエゴを捨てなくちゃみたいなことになっちゃったりもするので、あと宗教的な意味合いとかも入ってきちゃったり、哲学的なものも入ってきたりするので、まあ聞いてくださってる皆さんは、自分の内なる核中心ってなんだろうなっていうところで思った時に、これだけは大事にしたいんだっていう部分ですね。これだけは私は譲れないんだっていうところが、まあ核になってくるかなと思うんですけど、その部分っていうものはそこの存在を忘れないようにしようねっていうのがこの13週のメッセージですね。でそこに気づいていくとやるべきことが見えてきますよっていうことをカードが言ってますね。でそれがその自分のを信頼するとかっていうところとかにつながっていくと思うんですけれども、それがこの7月から9月までの過ごし方について、まあカタカムナからはそういうメッセージが一番最優先で来たよってことですね。なのでまあそういう本当に自分自身の 神か、これはか神の髄と書いた神髄という言い方をしたいんですけれども、まあ誠でもいいんだけどね、そういうのをこう究極貫いていったりとか、まあまあこう宗教的なものでそこにこう極めていくっていうのが あるものっていうのが、千日開口業とかって、天台宗だったかな、なんかこう千日間ずっと修行し続ける、不眠不休で、でなんかやり方も決まってるんだけど、なんか真っ暗い中でなんかずっとお経を唱えるとか、山の中をずっとこう休まず走り回るみたいなこととかもするのがあるんですけど、でそれもやっぱり命と引き換えみたいなとこがあるので、まあ、でそれを成し遂げた人っていうのはまあまあそんなにたくさんいるわけではなくって、でなんだったらその修行に入る前には生前葬を行うっていうくらいなんですよね。でその千日開放行がちゃんと成し遂げられると、もう自分で歩くことも動くこともできないから、まあまあその門弟の人たちとかが、まあ、よくやったよくやったっていうことで、みんなで抱えてこう担ぎ出して、まあ、そのままお医者さんに見せるみたいなことをするんだけど、まあ、かなり追い込むってやつだけどね。でもそこまでしなさいよっていう話ではないわけですよ。今極論の話をしましたけどね、宗教のそういう極めっていうのはそういうことにもなってくるんだけど、まあまあここで言っているマカハ国に書くっていうところは、自分の内側っていうものをついつい覆い隠してしまったりとか、こう影の存在、隠すっていうことは影の存在になって、本当は日に明るいとこで見たいのに見ると怖いみたいなこともあったりするので、そういうことをまあしすぎてしまうと自分の本心とか自分のこれだけはっていうとこをが分かんなくなっちゃったりとか、見失っちゃうなんていうことでまたことが起きてはいけないので、まあ起きちゃうのも人間だけどね。でもそこのところを気をつけて、いつも私の中心にはそういうものがあるんだと、絶対的な英知があるんだっていうことを大事にしてくださいね、ということを片岡村さんは言っておりますね。ちょっとのっけから宗教的に難しい物言いになってしまいました。次いきます。次は天気の言葉カードですね。まずちょっとさっきと同じように、まずざーっとカットします。これはさっきも言った小麦粉はふるっておくってやつと同じですね。そしてこのポッドキャストを聞いてくださっている方の、7月8月9月に、についての、必要なメッセージを教えてください。ではいきます。では今回のこのカードを切っているのは、必要なメッセージを教えてもらうためのです。お、でもこれ来たぞ。じゃないな。お、一個ちょっとね、ポーンって飛び出したので、これも読みつつ、ちょっとこの天気の言葉カード2枚になると思います。で、今扇状に広げました。で、右から左に指をたどっていって、ここというとこで止めたいと。これだ。よし。じゃじゃん。ほう。2枚出たんですね。それで今私が扇状に開いたところで、これだっていうところで1枚取り出したものは雷雷です。そしてポーンって飛び出してきたものは夕焼けです。でも夕焼けとね、雷とかってね、夕立って言いますもんね。それでこうね、雷で夕立でバーってなって綺麗な夕焼けになって、なんかちょっと涼しくなったねなんて昔はよく言ったもんですけれども、ちょっと物語ありそうですよね。なのでちょっと雷の方から先にお読みいたします。天気の言葉カード、雷雷、衝撃を受けて覚醒する。 びっくりするような突然の光と音、あなたに驚くような出来事が起きます。それは良いことかもしれませんし、悪いことかもしれません。雷に打たれたかのように外部からの影響でショックを受けます。衝撃的な事柄の後には気づき、覚醒、開眼が訪れます。さっき核っていうところで外側にばっかり目を向けるなって言ってましたね。そしたらなんか外側からの衝撃によっていろいろな影響を受けるかもしれないけれども、ある意味ショックということ、まあこれは良くも悪くもですよね。両方ありますよね。かもしれないけれども、その後には大きな気づきとか、なんか覚醒するとか、開眼ですってよ。カードすごいですね。だそうです。そして今ポーンと飛び出した夕焼けのカードの方いきますね。すっごい綺麗なオレンジ色のカードです。夕焼け、さまざまな経験に感謝する。日が傾き、オレンジ色の空が広がりました。夜が訪れる前に今日一日を振り返ります。やり遂げたこと、楽しかったこと、失敗、辛かったこと、自分にお疲れ様を言いましょう。そして様々な思い出を大切に、今この時を迎えられていることに感謝しましょう。だそうです。なのでちょっとこう、まあまあ実際に夏なんでね、現実的にちょっとゲリラ雷雨みたいなものはまあ多分経験はしそうな気はしますよね。物理的な自然界の流れとして。でだし、まあまあ私たちも生きていればすごく衝撃的なこととかビッグニュースみたいなこととか、まあいろんな経験があると思うんですね。でこの夏にもそういうことはあるでしょうと。でそれによって新たな気づきを得たりだとか、まあ一時期はちょっとしたこうショックと言われるようなものを、衝撃を感じるっていうことを受けるっていうことがあるかもしれない。だけれどもそれは決して不幸なことではなく、さっきも言ったように私たちこの屈強なエゴをまとって生きているもんですから、そういう衝撃がないとわからないことっていうのがやっぱあるわけですよ。なのでまあまあ何かしらのそのエゴっていうものをガツンと見つめざるを得ないことみたいなことがもしかしたらあるかもしれない。であったとしても、そのあったことに対しての、気づきだったりとか、あとはそれによって何かこう起爆剤になるとか、それによって整理整頓されることみたいなものがあるかもしれない。そしてその後に開眼が訪れるっていうから、もう一つ視野が広がるとか、もう一つ深い洞察力が身につくとか、あとは見えすぎてたものをもうここは関与しないっていう見方もできるってことですよね。今まではいろんなことを広く浅くバーって見てないと不安だったのが、私にはこれは今見る必要がないことだっていう取捨選択っていうのも入ってくるね。それが雷のカードですね。で夕焼けの方は様々な経験に感謝しましょうということですね。いろんなことがあっても一日の、まあ一日終わる時にはお疲れ、自分にお疲れ様、よくやったね自分っていうことをきちんと伝えられる自分は心の余裕を持つっていうことですね。なので今この時を迎えられていることに感謝しましょうってあるんですけどね。さっきもね、片岡村さんの方になんかこう今無意識の領域に気づくとここに存在する意味を感じるだろうってありますよ。つながってますね。ではマゼンタラブオラクルの方に行きます。今のこのカットはまずこうニュートラルな状態にするためのものですね。ではこのポッドキャストを聞いてくださっている方々の7月8月9月に必要なメッセージをください、はい、ではそのメッセージのためのカードシャッフルに入ります。 混ぜて、トントンとしました。そして扇状に開いて、右から左に必要なところで、ここだというところで止まる。よし、開きます。じゃじゃん、宇宙のお試し24番。なんか今回メッセージ的に深くないですか。24番、宇宙のお試し、試練、試練や逆境を不運と捉える必要はありません。それは宇宙からのお試しです。ステージアップのチャンスなのです。試練は愛の波動を高めなさいというメッセージです。辛い時ですら人に優しくできたら、あなたの波動は飛躍的にアップするでしょう。どうしても私たち試練っていうとね、なんかこうすごいもうなんか茨道みたいな風にどうしても思っちゃうんだけど、でも試練って試験の試でしょ、あの試すってやつの試験の試に練習の練なんですよ。だからトライアル&エラーってことですね。だから決してこれは不運じゃございませんね。なのでやってみなさいよっていうことですね。そして、メッセージ、大きな責任に押しつぶされそうになってしまったとしたら、八方塞がりを感じてしまうでしょう。それはまさにあなたの進化が問われる時です。大事なのは与えられたものに誠心誠意立ち向かうこと、そして今関わっている人に感謝すること。うまくいかない時こそ愛と感謝を忘れないでくださいということなんですね。そして、メッセージがさらに続いて、寝る前や目覚めた時に天井からマゼンタ色の濃いピンクですねの光が降り降りてきて、自分自身を包み込むイメージをしてみましょうということなんですね。なので、まあ、マゼンタ愛の色っていう風にカラーの世界でも言われているんですけれども、まあ、このマゼンタ色に包まれるっていうことで、自分自身をその、まあ、なんていうんですかね、こう自分が味方だよって、自分は私は私の最大の味方であるっていうところを、まあ、こうオーラマーキングみたいな言い方もすればするんでしょうし、あとは私たちこう液っていうエネルギーバリアをまとっているんですが、これ中医学の方とかの話なんだけど、そのエネルギーバリアをこう強化するっていうことも大事なんですね。なのでよく少林寺拳法とかでなんかハッてやっただけで、なんかこう何も切りつけたり何もしてないのに、こうなんかの波動だけでなんかほっぺたがピーって切れちゃうみたいなのって、よくねジャッキー・チェンの映画とかでもあったりとか、実際にその少林寺拳法とか何か武道系やってらっしゃる方ってあると思うんですけど、かまいたちみたいなやつですよ。であると思うんだけど、あれってその液というそのエネルギーバリアを鍛えることによって、どうやらなんかこうそのバリア同士でバチンってこうやってるらしいんですよね。私ちょっと疎いんで人から聞いた話そのまま言ってますけど、っていうぐらいバリアを強化するっていう訓練をすごくするんですって。でまあそれと同じですね、このマゼンタ色の光が降りてきてあなたの全身を包み込むイメージをしましょうっていうのは、まあまあ深呼吸をしてこう自分自身にプロテクトするみたいな感じですね、だそうです。そして、ラッキープレイス、ビルの最上階、そしてラッキーアイテム、クリスタル、水晶だそうでございます。でもカードね、すんごい綺麗な源ね、水玉が映っててすごい綺麗なんですよね。でもまあお試しっていうところで、その試練というキーワードが出てきているんですけれども、でもまあさっきも言ったように、どうしても私たちは試練という単語だけを聞くとものすごく茨の道とかなんかそういうものをイメージしちゃうんだけれども、でもこれは試験を受けるの試験の試に練習をする、おさらいをするっていうところの言葉の組み合わせで試練でございますので、トライアル&エラーでございます。なのでやってみなきゃ分かんないっしょっ で、やらないでどうしようどうしようとか不平不満言ってる前に、まあ何らか動いてみなさいよと。そうすることによってあのステップアップのチャンスが訪れますよってことですね。でそれ自体がそのトライアル&エラーで やってみましょうっていうこと自体が、私たちが持っているそもそもの愛の波動というものを高める、強くする、強化するっていうことにつながっていきますよっていうことなんですね。なのでまあうまくいかない時こそ感謝と愛を忘れないようにしましょうっていうのはもちろんその通りなんですけれども、それでも私たち人間でございますんで、んなこと言ってらんないよっていうくらい人のことはどうでもいいわみたいなことだってあるじゃないですか。とかね、それくらい辛い時でも周りのことばっかり考えちゃってっていうことだってある。でもまず自分自身をいたわるっていうこともやっぱり忘れないでいきたいですし、でもそれは自分だけじゃなくて相手にも、何かしら人が関わることだったら相手にも何らかの意思がある。仮にそれが意地悪っていうことだったとしても意地悪っていう意思があるっていうことですよね。なので余裕がないと私たち人のことって考えられないし、そもそも自分自身のことも考えられなくなっちゃうとか、おもんぱかれなくなっちゃうっていうことが、もう近ければ近い存在ほど起こりうるっていうことはあると思うんですけれども、なんかそのあたりのこととかでがあったとしても、私たちは自分を愛する存在だということを大事にしていくといいんじゃないんですかね、ということがこのカードの解釈かなと私は思うんですね。ですので、今回引きましたこの7、8、9の3月ですね、3ヶ月でいいのことっていうのが、まあ核になること、自分自身の中心にあるこれだけは譲れない、これだけは大事にしたいんだということを改めて意識して、そこを覆い隠さずいつも照らしている存在だとしていくこと、そして何か、まあ生きていればいろんなことがありますので、何かこうすごく雷を打たれたというようなこととか、なんかこうそういう衝撃みたいなことですね、これは時にはアクシデントというのかもしれないし、時にはサプライズというのかもしれないし、それはちょっと分かんない、人それぞれなので分からないけれども、でもその時に何か起きたとしても全部自分自身の糧になるのは間違いないでしょうと。でそうすると一回は何かしらのショックを受ける、ショックとかなんかドキドキしちゃうとか、それはいいことも悪いことも含めてね、あるかもしれないけれども、衝撃を受けるかもしれないけれども、でもその後には気づきや覚醒、何か新しい目線が持てたりとか、開眼、さらに視野が広がる、さらに洞察力が深まる、さらに、自分自身が大切にしたい目線の取捨選択ですねが、身につくっていうことがあるかもしれませんねと。そしてそういうことが起きた時にですね、今日も一日私は本当によく頑張りました、お疲れ様ということを必ず自分に声をかけてあげましょうということですね。そして、それは別なカードから言うと、まあ宇宙からのお試し、試練と言われるものかもしれない。でもこの試練というのは、茨の道とかそういうだけではなく、試験とか練習を繰り返しやっていくようなものなので、トライアル&エラーですよと。だから決して不運だと思わないことで、それは自分自身のこう愛というエネルギーがどんどん高まるための一つのステップにしか過ぎませんので、優しく、自分に優しく、そして人にも優しくっていう風にしていけると、私たちの個々の波動が、上がっていくでしょうと。でもその個々の波動が上がっていくっていうことが、ひいては全体の波動が上がっていくってことなんですよね。だからこれもちょっと解釈いろいろありますけど、まず自分が幸せで健康でないと、人のことはやっぱり人のことを幸せにもできないし、健康をね一緒に維持していくっていうこともできないんですよ。ね、自分は私はいいのって言って誰かの幸せと健康とかばっかり考えて、自分がどんどん病んでったら意味がないじゃないですか。なので自分自身がそもそも健康であるってことがすごく大事だったりするので、ちょっとそのあたりも含めて気をつけて、この7月、8月、9月の3ヶ月を一緒に頑張っていきましょう。 そうじゃなくてもきっとすごく暑いと思うんですよね。すごく暑いし、あの6月の段階で2回3回ぐらい台風も来ちゃってるし、ちょっと地震も多かったりもしてるから、ちょっとそういう抗えない部分っていうものもね、私たち生きてればあるじゃないですか。そうなってきた時に、やっぱり協力しないとやっていけないこととかもあるし、自分自身が私という存在を大切にしていかないと先に進めてい、いけないのでね、そこのあたりをまあまあこちらの配信とかでも来週以降もなんか伝えていければいいかなと思うんですが、そんなカードからのメッセージでございました。今回もなんだか洞察不可みたいな、非常にメッセージ性が深いものが出たんですが、でもこれって聞いてくださっている皆さんの洞察力が深いから出るカードなんですよ。聞いてくださっている皆さんがこう人生をこう自分でコーディネートしていきたいとか、より良くなるには何ができるだろうかとか、自分が日頃考えている感じているモヤモヤモヤモヤすることって、この違和感どこから来てるんだろうとか、そういうとこのこう目線とか、でも幸せに生きていきたいんだよとか、平和でありたいんだよとか、思いやりを持って生きていきたいじゃないっていう部分を大事にされている皆さんが聞いてくださっているんで、こういうカードが出るんです。これだけはっきり言っておきます、ね、で今こうリアルタイムだし、カシャカシャやってね、やってるわけなんで、あらかじめこのセリフを言おうなんて決めてるわけではありませんので、聞いてくださっている方たちの思いが一つのここのメッセージになっているので、ある意味ちょっと厳しく聞こえるメッセージもあったと思うんですけれども、でもそれをやみくもになんかやだみたいなことじゃなくって、あ、こういうメッセージが来たってことは私には何ができるだろうとか、何を気をつければいいだろうとか、だからといって臆病になって何もしないとかではなく、できないとか嫌だとかっていうんじゃなくって、そういう中でも生きなんかこう参画していける自分自身をこう作っていくっていう、非常にアクティブなね、ことでもあるので、そういう皆さんがこれを聞いてくれてるってことですからね、これだけはっきり言っておきます。いつもありがとうございます。それでは、今回はここまでにしようと思います。心と体をつなぐ言葉時間、セラピスト松岡芳恵がお送りいたしました。今日から始まる1週間が皆様にとって最良でありますように。